8月もいよいよ今日で最後の日となりました。教会付属の愛生幼稚園では来週から2学期が始まります。この8月にはおそらく子どももまた大人も多かれ少なかれ夏休みを取ったことであると思いますけれども、私も先々週から先週にかけまして1週間の夏休みをいただきました。ゆっくりと過ごさせていただいたことを神様に感謝いたします。その中で一つ、神様の恵みを感じたことがありましたのでお明かししたいんですけれども、以前はと言いますか夏になると私の実家か妻の実家に帰省をしていたんですね。ですけれども今年は妻が今妊娠中ですので遠出はできないということで、近場でこれまで行きたくてもなかなか行けなかったところにこう行くようにいたしました。こう いつも買おうと思っていてもなかなか余裕がなくてこう買いに行けなかったものとかも買いに行ったんですけれども、その中の一つに靴があったんですね。靴が一つ欲しかったんですけれども、近場でこういろいろ靴を探してみたんですけれども、なかなかこういいのがなくて、まあ、これだったらいいかなというものが一つあったんですけれども、少しこう心の内にですね、精霊の平安をこう求めてみたらですね、ちょっとこう平安がなかったので、まあ、買わずに、池袋の方に買い物に行ったんですね。で、池袋の東武百貨店の中でいい靴を見つけて、それを無事に買うことができました。で、そのふとですね、東武百貨店の8階にあります催事場のところで今何がやっているのかなと思って見てみたんですけれども、そうすると、滋賀、福井、京都、大阪店というのをやっていたんですね。で、私の実家は滋賀県にありますので、なかなか珍しい滋賀県が取り上げられていまして、行ってみたんですね。そうしましたら、そこに初出店のお店、ナッツのお店があったんですけれども、そのナッツのお店は以前ですね、私が結婚した時に滋賀の友人から結婚祝いにそのナッツを送っていただいたことがあって、よく知ってるお店だったんですね。まあ、そのでとってもそのナッツが美味しかったので、ちょっとネットで注文して取り寄せたりもしてるほどだったんです。そのお店がちょうど出ていて、そして今度滋賀に帰ったら絶対にそこには一度は行きたいと思ってたお店だったので、とてもこう嬉しかったんですね。そしてそこでナッツを買ったわけですけれども、その時思いましたことは、神様というお方は今年本当はまあ帰りたかったんですけれども、滋賀には帰れなかった、その私たちに滋賀に帰った気分を味わわせてくださったなというふうに思ったんですね。そしてある方からいただき物をしていまして、そのお礼をしたかったんですけれども、何をお礼したらいいのか分からなくていたんですが、そのナッツをですね、その方の分も一緒に買って送りました。そしたらですね、お返事のハガキが来まして、そこに書いてあったことですけれども、こう書いてあったんですね。あ、でそのナッツと一緒にこのいきさつを全部、まあ、手紙にちょっと証しのような形で書いて送ったんですけれども、そしたらハガキの中にですね、やっぱり神様は優しい優しい天のお父様ですねと書いてあったんですね。この言葉も含めてですね、天のお父様である私たちの神様は、子供である私たちの喜ぶことを知っておられて、そしていつも私たちを喜ばせたいと願っておられる、そのような神様であるということを改めて感じることのできた出来事でありました。 今朝与えられました聖書の箇所に入っていきたいと思いますけれども、エフェソの信徒への手紙、この手紙はですね、パウロという伝道者がエフェソという、町の教会に書き送った手紙であります。今朝の箇所でですね、パウロはこのエフェソの信徒たちの今の歩みというものを以前の歩みと対比して語っているんですね。この手紙の宛先であるエフェソという町は今日のトルコにあたる町でありまして、エフェソの人々はアルテミスという女神を信仰していたと、そのように聖書に書かれております。聖書においてはこの天地を作られた神様、その神様だけが唯一の神様であって、他の神を信仰するということは偶像礼拝ということにあたると記されております。そしてこの偶像と本当の神の一番大きな違いですけれども、偶像というものは人によって作られた神である。ですけれども本当の神、天地を作られた神は人が作った神ではなくて人を作った神であるということができます。今朝の箇所の4節から5節にはこのように書かれております。しかし憐れみ豊かな神は私たちをこの上なく愛してくださり、その愛によって罪のために死んでいた私たちをキリストと共に生かしとあります。パウロは神を知る前の人間の状態、その状態を言い表すのに罪のために死んでいたという表現を用いています。ここで死んでいたと言われていますけれども、実際に肉体が死んでいたというわけではもちろんなくて、罪のために神様の御心を行うことができない状態、そのことを比喩的に死んでいたと表しています。そしてこれはエフェソの教会の信徒だけではなくてパウロ自身の告白でもありました。パウロはユダヤ人でしたから、生まれながらにこの天地を作られた本当の神を知っていたわけです。ですけれどもパウロはキリストに出会うまでは本当にはこの神の御心を行うことはできなかったですね。それはパウロがユダヤ人に与えられた律法を守るということを通して神の御心を行おうとしていたからでありました。この律法というものは私たちが自分の力で守る、そのようなことができないものであります。ですけれどもこの律法を守ることによって自分の力によって神の御心を行おうとしていた、そのようなパウロがキリストに出会ってそれまでの歩みが全く変えられた、そして以前の歩みを振り返った時にそれはまるで死んでいたようなものであったと告白しているということができます。パウロは五節の後半であなた方の救われたのは恵みによるのですと語っています。この恵みによって救われるということは私たちプロテスタント教会においては非常に重要な事柄であります。プロテスタント教会を産んだと言ってもいいと思いますけれども、宗教改革者のマルチン・ルターという人は宗教改革の際に人は行いによってではなく恵みによって救われるということを再確認いたしました。この恵みという言葉ですけれども贈り物という意味もあります。例えば親が子に対して贈り物をする、そこには一切の打算や駆け引きがなくただ純粋な愛のゆえに 子供に贈り物をする、そのようなものが恵みであります。天の父である神様は私たちが罪によって死んだような状態になっていることをこの上なく悲しまれて、そしてそのような私たちをこの上なく愛して、そして何とかそこから救い出したい、何とか幸せになってほしい、そのような純粋な愛のゆえに御子イエス・キリストを地上に贈り物として与えてくださいました。このイエス・キリストを私たちが信じ受け入れるときに救われる、私たちは救われるということを聖書は伝えています。6節には次のようにあります。キリストイエスによって共に復活させ、共に天の王座に就かせてくださいました。ここにはパウロとエフェソの教会の信徒たち、また全てのクリスチャンというものは死んでいたところをキリストと共に復活させられた、また共に天の王座に就かせられたと語っています。この復活させられた、また天の王座に就かせられたというこの言葉は全て完了形という形で書かれております。つまりすでに実現したこととしてここでは語られています。私たちが復活し天の王座に就くということは普通であればまだ実現していない将来のこととして、やがて復活させられる、やがて天の王座に就かせられると未来形で語られるべき事柄でありましょうけれども、ここではすでに起こったこととして語られています。これは信仰によってのみ語りうる表現であります。ヘブライ人への手紙の11章の1節というところにはこのように書かれています。信仰とは望んでいる事柄を確信し見えない事実を確認することですとあります。パウロはここでやがて与えられる恵みというものを信仰によってすでに与えられたものとして実現したこととして先取りして宣言している、そのように言うことができます。つまりクリスチャンというものはイエス・キリストによってすでに復活し天の王座についていると信仰によって語っているということです。このキリストイエスによってとありますけれども、このよってという言葉は中でとも訳すことのできる言葉です。私たちがイエス・キリストを信じるときに、私たちはキリストと一つになってキリストの中でキリストがすでに死から復活され天の王座についておられる、その同じ恵みを受けることができるということが示されています。そしてそれは私たちが罪に支配されたまるで死んだような状態から神の御心を行って歩む生き生きとした歩みへと変えられるということを意味しています。そしてそのような歩みへと変えられるのはただ神の恵み、一方的な贈り物であるということをパウロは再び今朝の箇所の8節で示しています。8節、事実あなた方は恵みにより信仰によって救われました。このことは自らの力によるのではなく神の賜物ですとあります。ここで恵みによりという言葉に加えてもう一つ、信仰によって救われたとあります。この信仰という言葉は 信頼という意味もある言葉です。神の贈り物である恵みに信頼するときに人はこの救いを受けることができます。考えてみれば、私たちも何か誰かから贈り物をいただくときに、その相手を信頼していないとそれを受け取らないということがあります。しかし聖書が繰り返し語っていますことは、この天の父なる神こそは私たちが全幅の信頼を置くことのできるお方であって、天の父として子である私たちに最も良いものだけを与えたいと願っておられる、そのような愛の方であるということです。9節にはこのように書かれています。行いによるのではありません。それは誰も誇ることがないためなのです。パウロはここで今一度私たちが自分の行い、これを技ということもできますけれども、自分の技によって救われたのではないということを確認しています。クリスチャンとは自分の技に信頼するものではなくて、神の技に信頼するもののことです。それゆえにクリスチャンは自分の技を自分のために誇ることはできません。パウロは続く10節で次のように言っています。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。私たちはその良い技を行っているのですとあります。ここでパウロは私たちが自分の良い技によって救われるのではないということを押さえた上で、しかし救われたゆえに良い技を行って歩むのだと言っています。つまり良い技というものは救いの原因ではなくて救いの結果であるということです。そして私たち一人一人はその神の良い技のために作られたのだと語っています。人間の根源的な人間の問いとして、自分は何のために生まれたのかというものがあります。生きている意味というふうに言い換えてもいいことですけれども、今朝の聖書の箇所にはその問いに対する答えが示されています。それは良い技のために私たちは神によって作られたということです。それでは良い技とは何でしょうか。それは一言で言うならば、神を愛し人を愛するということになります。しかしつくづく私たちは神を愛し人を愛するということが難しい。それは単になす力がないというだけでなくて、何が神を愛し人を愛することなのかをよく知らない、そのようなものであると思います。ですので私たちは生涯神と人を愛するということが一体どのようなことであるのかということを聖書を通して、またイエス・キリストを通して知らされつつ歩んでいくものであると言えます。今朝の箇所の7節にも神と人を愛するということが具体的にどういうことであるのか、そのヒントがあるように思います。7節をお読みします。こうして神はキリストイエスにおいて私たちにお示しになった慈しみにより、その限りなく豊かな恵みを来るべき世に表そうとされたのですとあります。神の限りなく豊かな恵みを来るべき世に表すこと、 それが神と人を愛するということであり、そのために私たち一人一人が用いられていくということです。しかし私たちの一番の悲しみ、また苦しみ、それは良い技をしたいのにそれをすることができないということではないでしょうか。人に優しくしたいけれどもできない、また人を許したいけれども許せない、また正しいことをしたいけれどもできない、そのような時に私たちは自分自身の存在自体を悲しみ、また苦しむことがあるのではないでしょうか。振り返ってみますと、私にとってもこの良い技を行いたいのに行えないということが自分の実感として最も辛いことであったように思います。私は小さい頃から、内弁慶といいますか、外ではおとなしいんですけれども、家の中では非常に生意気な子供だったんですね。2つ上の兄がいるんですけれども、その2つ上の兄に対して強い対抗意識があって、よく家の中で喧嘩をしていたんですね。で、初めのうちは私の方が気が強かったので勝ってたんですけれども、ある時、小学校の高学年ぐらいの時かなと思いますけれども、兄がですね、体格が、大きくなっていて、私を思いっきり投げ飛ばしたんですね。で、その時に私は兄に抵抗するのをやめたんですけれども、その時にですね、それからというものを私は、とってもこう反対におとなしくなっていったんですね。そして、もともと臆病な性質が私は強いタイプでしたので、さらにですね、臆病になっていったというふうに思います。そして今度はこの、前はですね、その自分のそういう荒々しい思いから、優しくしたいけれども、優しくできないという、そういうところがあったんですけれども、今度はですね、この臆病さのゆえに言うべきこと、またすべきことが勇気がなくてできないということがあります。で、そのような、自分、したいことができないという自分が本当にこう嫌になりました。この今日のエフェソの信徒への手紙を書いたパウロですけれども、別の手紙ですね、ローマの信徒への手紙の7章の18節から19節でこのように言っています。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私は自分の望む善は行わず、望まない悪を行っている。もし私が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのですと、そのようにパウロは語っています。私たちが良い技を行うことができないのは、私たちの内に住んでいる罪が原因なのだと告げているのです。しかし今朝のエフェソの信徒への手紙の箇所の中でパウロは、神がそのような罪に支配された私たちをキリストと共に生かし、復活させて天の座に着かせられたと語っています。それは恵みによって、また信仰によって私たちの上に実現する事柄であります。私たちの罪に支配された体がイエス・キリストと共に十字架につけられ、死んで復活し天の王座についたということは、もう私たちを罪に誘う罪の体、また世にあるサタンの誘惑、 そのようなもののもとにはいないということです。そして天の王座に就いたということは、もはやイエス・キリストの権威によって私たちが、反対にですね、私たちがこの世にいるサタンの支配する、そのような立場に変えられたということを示しています。そして神の霊である聖霊が私たちのうちに住んでくださって、この聖霊の導きによって私たちが作られた本来の目的である良い技を行って歩む、そのようなものへと日々作り変えられると聖書は語っています。神様は時に予想外の方向に私たちを導かれます。しかしそれは私たちを作られた神様が一人一人が良い技を行って歩むために前もって準備してくださっていたことです。昨日は夏季休暇の最後の日だったんですけれども、私の兄の一家が遊びに来てくれました。もうすぐ出産する、その出産後の必要なものをいろいろと持ってきてくれたんですけれども、その中で話す中でですね、私が幼稚園に携わっているということを話す中で、幼稚園どういう立場なのっていうふうに聞かれて、まあ、園長だというふうに答えたら、園長というふうに3回ぐらいですね、園長というふうに3回ぐらい聞かれました。兄の中で私が幼稚園の園長をするということは全く予想もできないことであったのだと思います。そして私自身この務めを担わせていただくということは全くの予想外のことでありました。時に神様の示される道というものは人間の理解を超えることがあります。自分の思ったような道ではない、そのような道に導かれることがあります。しかし私たちはそのような神様の導きがあった時に、それを神様からの贈り物として神様に信頼して一歩踏み出していきたいと思います。なぜならその道は私たちを作り、私たちの全てをご存知の神が前もって私たちに準備してくださっている、その道であるからです。私たちは一人一人に与えられた神様の恵みを、神様が備えてくださったそれぞれの場所において表していきたいと思います。そして私たち一人一人が皆神の恵みを表すという、この良い技のために作られたということを覚えて、共に支え合い、励まし合い、また祈り合って歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。天地を作られた全知全能の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今朝私たちをあなたの御言葉の前に、またあなたの臨在の前にお招きくださり、心から感謝をいたします。神様、あなたは私たちを作られ、それも良い技のために作られたと今朝の箇所に示されております。神様、私たちにはあなたの用意してくださった良い技が人生の目的としてあることを覚えて感謝いたします。しかしその良い技をなすためには、あなたの助けが、また力が必要であります。何よりイエス・キリストをうちに迎えて、イエス・キリストと共に歩む、そのような死から命へと復活させられる、そのことが必要であります。どうぞ神様、私たちの心をあなたに向かってますます開かせてくださり、あなたの与えようとしておられるたくさんの素晴らしい贈り物をいただいて、 共に歩みを進めていくことができますように、導いてくださいますようにお願いいたします。暑い中でそれぞれの場所に留まらざるを得ない兄弟姉妹がたくさんおられることを覚えます。どうぞその一人お一人のうちにあなたが語りかけてくださり、日ごとあなたの恵みをもって養い、また導いてくださいますようにお願いいたします。感謝してこのお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。